火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今週はですね、出産や育児のための制度というところですけれども、
少子化に伴い出産とか子育てに関する制度っていうのはかなり充実しておりまして、
はい、
加入している社会保険によって受けられるものに違いがあります、
はい。まあ、以前もそのような話ちらちらいただきましたけど、はい、今日はより詳しくということで、
はいはい、でまずですね、出産育児一時金というのがありまして、
はい、
これは健康保険でも国民健康保険でももらえるもので、
はい、
こちらについては子ども1人について原則42万円支給されるという制度で、出産費用の負担軽減としてあるものです、
はい。
それからですね、出産手当金、こちらは国民健康保険はダメで健康保険に加入している人だけになりますが、はい、産前産後休業中に支給されるというものです、はい。出産した人が健康保険に加入していないともらえないというふうになっています、う
ん、はい。この2つは大体皆さんご存知かと思うんですが、
はい、
今日は意外なものもあるということで、
はい、育児休業給付金というもので、実はまあ意外なものではないんですが、うん、利用の仕方によってはそんな利用の仕方があったのっていうのがあります、
ええ、
この育児休業給付金は雇用保険に原則1年以上加入している人であればパートでももらえるものなんですけれども、
はい、
育児休業中に雇用保険から支給されるもので、育児休業というのは原則子どもが1歳に達するまで、
はい、
1歳の誕生日の前日まで取得可能で、その間休業を取っている間に平均賃金の 67% だいたいそのぐらい支給されるというものになっています、
はい。
それでパパママ育休プラスというのをご存知でしょうか。
いや、これ初めて聞いたんですけれども、
はい
はい、
育児休業制度の中にこのパパママ育休プラスというのがあるんですが、
はい、
通常ママだけが育児休業を取ると子どもが1歳に達するまでしか育児休業を取れないんですけれども、
ええ、
パパも一緒に取るよという場合は、
はい、
パパママ合わせて1歳2ヶ月まで、
あ、ちょっと伸びるんですね、
はい、
はい、
そうなんです、
うん、
2ヶ月休業がプラスされるというふうになります、
はい。
で、例えば、ママが産後休業が終えて育児休業を6ヶ月間取得します、
はい、
でその後引き続きパパが育児休業を6ヶ月間取得する場合、
はい、
1歳2ヶ月まで、
そうですね、
はい、
う
ん、取れるということになりまして、
はい、
その場合育児休業給付金は最初の6ヶ月間は 67%、
はい、
でその後は 50% になっていくわけなんですが、
はい、
パパママともに6ヶ月間ずつ取れるので、
ええ、
2人とも 67%。
おお、これはいいですね、
はい、
はい、
そうなんです、ちょっとお得になってるんですね、
うんうんうん。
で最近女性も、まあ、自分のキャリアも大事ということで、早く復帰したいっていう考えの方もいらっしゃいます、
はい、
でそういう場合にじゃあパパも協力して、半分ずつ育児休業取ろうかっていうふうに考えられるような方はこういう、パパママ育休プラスという制度を利用されるといいと思います。
そうですね、ただこれを取得するにはやはり職場の協力というのが非常に大事ですよね。
そうです、育児休業というのはやはり、それなりに長い期間休むことになるので、はい、会社とか、職場の人の、まあ、協力が陰にはあるっていうことなので、そういうところはやはり忘れないでいただきたいなと思います。
そうですね、でこういった期間の保険料というのがちょっと気になるんですけども、
はい、それでですね、今、産前産後休業中やの健康保険料や厚生年金保険料、それから育児休業中もなんですけれども、免除されるというふうになっています。
はい、はい、しかも非課税ということで、
はい、で出産手当金とか育児休業給付金は非課税なので、産休中や育休中は、所得税とか健康保険料、厚生年金保険料などがかからないために手取り額で考えると休業前の約8割の収入が確保できるというふうに考えられます、
うん、はい、ということですので、まあ、これから育休などを取ろうかなと思っていらっしゃる方、ちょっとこのあたり考えて上手に利用していただきたいですね。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんでした。